最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月25日水曜日です。パーソナリティのはるかです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日3月25日は何の日かご存知ですか？実は電気記念日なんだそうです。1878年のこの日、日本で初めて電灯が灯ったことを記念して制定された日なんですって。今や私たちの生活も、そしてこのポッドキャストも電気がなければ成り立たないですよね。特にテクノロジーの世界では電気が全ての土台になっています。そんな電気のありがたみを少し感じながら、今日も最新の技術ニュースをお届けしたいと思います。今日はアップルの Siri の大型アップデートの噂から、 AI が私たちの PC を直接操作するようになる未来、そして開発の現場を支える新しいツールや考え方、さらにはセキュリティに関する重要な警告まで盛りだくさんでお送りします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの身近なアシスタント Siri に関する大きなニュースの噂から見ていきましょう。 Mac Rumors に掲載された記事、iOS27 Siri Overhaul です。 Apple が次期 OS である iOS27 で Siri を大幅に刷新することを計画しているという内容です。ブルームバーグのマーク・ガーマン氏のレポートによるもので、なんとスタンドアローンの Siri チャットボットアプリが登場するかもしれないとのことなんです。これまで Siri は OS に統合された機能でしたが、チャット GPT やクロードでように独立したアプリとして使えるようになる可能性があるんですね。これまでの Siri は一問一答形式のやり取りが中心でしたけど、チャットボットアプリになれば過去の会話履歴を見返したり、文脈を保ったまま複数のやり取りを続けたりすることが容易になります。記事によると、アプリのインターフェースは iMessage のようにチャットバブル形式になり、過去の会話を検索したり、お気に入りに登録したりする機能も備われそうです。まさに本格的な対話型 AI アシスタントへの進化ですね。機能面でも現在のチャットボットができることは一通り網羅するようです。例えばウェブ検索の結果をビジュアル豊かに表示したり、文章を要約したり、アップロードしたドキュメントを評価したり、もちろんこれまで通り iPhone のサイドボタンを押したり、 Hey Siri と呼びかけたりすればいつでも起動できます。 UI の面でも大きな変化がありそうです。ダイナミックアイランド、 iPhone の上部にあるあの黒い部分ですね、あそこにも Siri が統合されるバージョンをテストしているとのこと。 Siri に何かを頼むと、ダイナミックアイランドに光る Siri のアイコンと検索中というラベルが表示されて、処理が終わると半透明の大きなパネルで結果を表示するなんていう動きになるみたいです。なんだか SF 映画みたいでワクワクしますね。さらに他のアプリのメニューに Ask Siri ボタンが統合されて、アプリで見ているコンテンツを直接 Siri に送って何かを頼むなんてことも可能になるかもしれないそうです。アップルのエコシステム全体で Siri がより深く連携していくということですね。この新しい Siri は6月8日に開催されるアップルの開発者向け会議 WWDC で発表される予定だそうです。アップルが生成 AI の競争にどういう形で本格参入してくるのか、プライバシーを重視するアップルがどんな安全な形で私たちのパーソナルなデータを活用してくれるのか、今から目が離せませんね。
続いては AI が私たちのコンピューターを直接操作するというさらに一歩進んだ話題です。 925Mac の記事で、 Anthropic is giving Claude the ability to use your Mac for you というタイトルです。 AI モデルの Claude を開発している Anthropic 社が、 Claude がユーザーの Mac を直接操作できる機能を発表しました。これはすごいことですよ。
私たちがマウスを動かしてクリックしたり、キーボードで文字を打ったりするのと同じように、AI が Mac 上のアプリを開いたり、ファイルを編集したり、複雑なソフトウェアのタスクをこなしたりできるようになるんです。この機能は、クロードコワークとクロードコードという形で提供され、記事に埋め込まれている動画では、AI が実際にファイルを開いて、スプレッドシートを操作している様子が紹介されています。さらにすごいのが、ディスパッチという機能。これを使うと、なんとスマートフォンから自分の Mac で動いているクロードに指示を送ってタスクを処理させることができるそうです。外出先から家の Mac にあのファイルまとめておいてなんて頼める未来が来るのかもしれません。この機能はまずは MacOS 向けにクロードプロとクロード Max のサブスクライバー限定のリサーチプレビューとして提供が開始されるとのこと。つまりまだ実験的な段階ではありますが、AI エージェントの進化の方向性を明確に示していますよね。記事ではこの分野ではパープレックス T 社のパープレックス T コンピューターやメタ社のマニスといった競合も活発に動いていると指摘されています。 AI が私たちの代わりに PC 作業を代行してくれる AI エージェント、その開発競争が今まさに本格化しているというわけですね。私たちの働き方やコンピューターとの関わり方が根本的に変わってしまうかもしれない、そんな大きな可能性を秘めたニュースでした。
さて、 AI の進化は素晴らしいことばかりですが、その裏側には新たなリスクも芽生んでいます。次は開発者にとっては特に聞き捨てならないセキュリティに関する深刻なニュースです。ハッカーニュースで話題になったテル HN、リテルエルム 1.82.7 と 1.82.84 パイパイやコンプラマイズドという報告です。これは Python の便利なライブラリであるリテルエルムの特定のバージョンが悪意のあるコードを含んだ状態で公開されてしまったというサプライチェーン攻撃に関する警告です。リテルエルムはさまざまな大規模言語モデルを統一的なインターフェースで扱えるようにする人気のライブラリなので、影響範囲はかなり広いかもしれません。報告によると問題のバージョンは 1.82.7 と 1.82.8、 これらのパッケージにはリテルエルムユニット .pth という悪意のあるファイルが含まれていました。この .pth ファイルというのが厄介で、 Python が起動するたびに自動的に実行される仕組みなんです。つまり開発者がコードの中でインポートリテルエルムと書いていなくても、このバージョンをインストールしてしまっただけでマルウェアが実行されてしまうという非常に悪質な手口です。そしてこのマルウェアが何をするかというと、これが本当に恐ろしい。まず感染したコンピューターからありとあらゆる機密情報を収集します。環境変数に設定された API キーやパスワードはもちろん、 SSH の秘密鍵、AWS や Google クラウド、Azure といったクラウドサービスの認証情報、 Kubernetes のシークレット、Git の認証情報、さらには Shell、コマンドプロンプトみたいなものですね、の操作履歴や、なんと暗号通貨のウォレットまで根こそこ情報を盗み出そうとします。リストを見ると、開発者が使うであろうほぼ全ての機密情報がターゲットになっていて、背筋が寒くなります。盗み出された情報は AES256 という強力な方式で暗号化された上で攻撃者のサーバーに送信されます。送信先のドメインも公式の littleelm.ai ではなく、巧妙に偽装された littleelm.cloud が使われていたそうです。この攻撃の影響は開発者の個人の PC だけでなく、 CICD と呼ばれる自動ビルド・デプロイの環境や本番サーバーにまで及ぶ可能性があります。もし心当たりのある方がいらっしゃったら、すぐに自分の環境に littleelmunit.pth というファイルがないか確認し、もしあった場合は影響を受けた可能性のあるすべてのパスワードや API キー、秘密鍵などを変更、つまりローテーションする必要があります。オープンソースのライブラリに依存するのは現代の開発では当たり前ですが、こうしたサプライチェーン攻撃のリスクは常に存在します。便利なツールを使う一方で、その安全性をどう確保していくか、開発者コミュニティ全体で考えなければいけない非常に重要な教訓を与えてくれるニュースでした。
さて、ここからはもう少し開発の現場に近い具体的なツールの話題に移っていきましょう。 AI を使ったコーディング、いわゆる AI コーディングが当たり前になってきましたが、それをさらに便利にするための工夫についてです。前に投稿された CMAX で変わるクロードコードのマルチプロジェクト開発体験という記事をご紹介します。AI コーディングツールのクロードコード、とても便利ですが、使い込んでいくといくつかの課題が見えてくると著者は言います。例えば AI が裏側で動かしているサブエージェントという小さなプログラムが何をしているのか見えなかったり、複数のプロジェクトを同時に扱うのが面倒だったりする点です。これらの課題を解決するために著者が開発したのが CMAX というターミナルマルチプレクサーを中心としたエコシステムです。ターミナルマルチプレクサーというのは、一つのターミナル画面を複数に分割して同時にいろいろな作業ができるようにするツールです。 CMAX がユニークなのは、 AI エージェントがプログラムから完全に操作できるように設計されている点。 AI がターミナルの別画面にコマンドを送ったり、その画面に表示されている内容を読み取ったりできるんです。まさに AI にターミナルを見て操作させることができるわけですね。この CMAX を核として4つのツールが開発されています。1つ目はユージング CMAX。 これはクロードコードに CMAX の操作方法を教えるスキルで、これを使うとクロードコードが自律的に別の画面でサブエージェントを起動してタスクを依頼し、終わったら結果を受け取るという一連の流れを自動化できます。人間はそれを横で見ているだけでいいんです。2つ目は CMAX ティーム。これはさらに一歩進んで、複数のサブエージェントをチームのように連携させて動かすためのフレームワークです。マスター、マネージャー、コンダクター、エージェントという4層の階層構造で、複雑な開発タスクを自律的に分担して進めていくことができます。3つ目は CMAX リモート。 AI に数十分かかるような作業を任せている間、ずっと PC の前にいるのは退屈ですよね。このツールはなんと iPhone から AI たちの作業進捗をリアルタイムで監視できるウェブアプリなんです。そして4つ目だ、 C-Fork。 AI と対話している途中でちょっと別のアプローチも試したいなと思った時に、会話の文脈を保ったまま一瞬で新しい画面に会話をコピーして分岐させることができるツールです。 AI を単なるチャット相手として使うのではなく、複数の AI エージェントを自律的に動かすための司令塔、あるいは OS のような環境を自分で作り上げてしまうという、非常に高度で未来的な開発スタイルを提示してくれる、とても興味深い記事でした。
AI エージェントが開発を助けてくれるという流れで、次は大手クラウドベンダーの動きを見てみましょう。パブリックキーの記事。マイクロソフト、クロードコードや GitHub コーパイロットにこのアプリをデプロイせよと指示すれば、 AI が最適なインフラ構成やサービスでデプロイしてくれる Azure Skills プラグイン公開です。これはマイクロソフトが開発者向けに強力なツールをリリースしたというニュースです。GitHub コーパイロットやクロードコードといった AI コーディングツールに新しく公開された Azure Skills プラグインを組み込むと、 AI に対してこのアプリをデプロイしてくださいとお願いするだけで、あとは AI が全部やってくれるというものなんです。デプロイというのは、開発したアプリケーションをサーバー上に配置してユーザーが使える状態にすることですね。これには通常どのクラウドサービスを使うか、サーバーの構成はどうするかといった専門的な知識が必要になります。しかしこのプラグインを使えば、 AI がアプリケーションのコードを解析して最適な Azure のサービスやインフラ構成を自動で選択し、設定ファイルの生成からビルド、そして実際のデプロイまで全ての工程を自律的に実行してくれるというんです。記事によると、このプラグインは Azure Skills と呼ばれる20種類のスキルファイルや40以上の Azure サービスと実際に連携して操作を行う Azure MCP サーバーといったコンポーネントで構成されているそうです。ユーザーが指示を出すと、まずデシションレイヤーという部分でインフラ構成を決定し、 MCP サーバーが Azure 上で必要な作業を行うという仕組みになっています。実は少し前に AWS も同じようなエージェントプラグインズ for AWS というものをリリースしていて、大手クラウドプラットフォームの間で AI によるインフラ構築運用の自動化競争が始まっていることがわかります。これからは開発者はインフラの細かいことを気にせず、アプリケーションのアイデアやロジックそのものにより集中できるようになるのかもしれません。ただ AI が作った構成が本当に最適なのかを判断する新しいスキルも必要になりそうですね。
AI エージェントの活躍の場は開発環境の中だけにとどまりません。次はウェブブラウザの操作を自動化してくれるツールの話題です。こちらもパブリックキーの記事で、 AI エージェントがコマンドラインでブラウザを自動操作できるブラウザユーズ CLI 2.0 リリース、 Chrome DevTools への接続などで操作速度が2倍にというニュースです。ブラウザユーズ CLI は、人間や AI がコマンドライン、つまり黒い画面から自然な言葉で指示を出すことで、ウェブブラウザを自動で操作してくれるオープンソースのツールです。そのバージョン 2.0 がリリースされ、大幅に性能が向上したという内容です。普通、プログラムでブラウザを自動操作しようとすると、この URL を開いて、この ID を持つボタンをクリックしてというように、非常に細かい指示を正確に書く必要があります。でも、ブラウザユーズを使うと、例えば x.com の最近の通知を教えてといったかなり曖昧な指示でも、内蔵された AI がその意図を解釈して適切なページに移動したり、ボタンをクリックしたりしてくれるんです。今回のバージョン 2.0 での大きな改善点は、まず速度です。 Chrome DevTools プロトコル、略して CDP という仕組みでブラウザに直接接続できるようになったことや、セッションを保持する仕組みの導入によって、前のバージョンに比べて操作速度がなんと2倍になったそうです。コマンドへの応答は50ミリ秒以下というから、かなりサクサク動きそうですね。記事では実際にコマンドラインから x.com に接続してと指示し、次に最近の通知を教えてと入力すると、ブラウザが自動で通知ページに移動し、その内容を読み取ってコマンドラインに一覧表示してくれるというデモの様子が紹介されています。このツール、ウェブサイトの情報を定期的に収集する、いわゆるスクレーピングや、ウェブアプリケーションが正しく動くかを確認する E2E テストの自動化といった作業を劇的に簡単にしてくれる可能性を秘めています。使える AI モデルも、Google の Gemini や OpenAI の GPT、Anthropic の Claude など幅広く対応していて、ローカルで動かしている LLM も利用可能とこと。AI エージェントが私たちの代わりにウェブを駆け巡って情報収集してくれる、そんな未来をぐっと近づけてくれるツールですね。
さて、ここまで AI がコードを書いたり、デプロイしたり、ブラウザを操作したりと、開発のさまざまな場面で活躍する話題を取り上げてきました。では、そんな AI 時代において、私たち人間の開発者が行うコードレビューという作業には、どんな意味があるのでしょうか。最後に、そんな根源的な問いを投げかける禅の深い考察記事、コードレビューとは何かを紹介します。 AI がコードを書くなら、人間によるコードレビューはもう不要になるという声もある中、筆者はそれは違うと主張します。まず、多くの開発者がコードレビューの目的をバグを見つけることだと考えがちですが、ある研究によると、実際のレビューコメントで欠陥を指摘するものはわずか 14% で、大半はコードの読みやすさの改善などに関するものだったそうです。コードレビューはバグ探しのためのものではないという出発点です。では、コードレビューの本質とは何か。筆者は、それはプログラマーの頭の中にあるメンタルモデル、つまり、なぜこの設計にしたのか、どんな背景があったのかという理論や意図をチーム全体で共有する営みだと述べています。ソースコードはそのメンタルモデルの一部を表現したものに過ぎないというわけです。ここに AI コーディング時代の大きな課題が進んでいます。 AI が生成したコードにはこのメンタルモデルが存在しません。一見正しく動いているように見えても、なぜこうなっているのかを誰も理解していないコード、いわゆる死んだプログラムが、コードベースの中にどんどん増えていってしまう危険性があるんです。これを筆者は検証負債と呼んでいます。だからこそ、 AI 時代のコードレビューはより重要になると筆者は結論付けます。まず、 AI にコードを書かせた開発者自身がそのコードをしっかり読み解き、自分のメンタルモデルに統合する責任があります。 AI が書いたからよくわからないけど、テストは通ったから OK ではダメだということですね。そして、レビューでは単にコードの差分を見るだけでなく、設計の意図、トレードオフの判断、変更の影響範囲といった
メンタルモデルの核心部分を言葉にして共有することが重要になります。興味深いのは、これらの要素は AI に質の高い行動を生成させるための良いプロンプト、つまり指示にもなるという点です。責任は人間が取るという原則と、コードレビューは不要という考えは両立しない。責任を取るからこそ、チームで理解を共有するためのコードレビューが必要なんだ、という力強いメッセージで締めくくられています。 AI による生産性向上の陰で忘れがちなソフトウェア開発の本質を改めて考えさせてくれる非常に視野に富んだ記事でした。
さて、本日のポッドキャストはここまでです。今日は Siri の大幅アップデートの噂から、 AI が Mac を操作したりクラウドにデプロイしたりする未来、そして開発を加速させるさまざまなツール、 AI 時代のコードレビューの在り方、さらにはサプライチェーン攻撃の警告まで、 AI が開発のあらゆる側面に深く関わってくる様子をお届けしました。便利になる一方で、私たち人間が考え責任を持つべき領域もより明確になってきたように感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。